恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の16章です。エゼキエル書の16章、はじめに8節をお読みいたします。私があなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだ、神である主の御告げ。そしてあなたは私のものとなった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちに救いの御手を差し伸べ、また救いの御衣を覆ってくださり、私たちをあなたのものとしてくださる主、あなたを褒めたたえます。今朝もあなたを主人とし、あなたの御言葉を前に我ら進み出ております。どうか今その一人一人をあなたの御言葉の奥義へと導き入れてくださいますように、語るしもべの唇を清め、あなたが支配し、御霊が主教会に告げるべき言葉を告げさせ、また聞く一人一人の耳を開いて、御霊が主教会に告げる言葉を聞き尽くすことができるこれからでありますように、どうか聖霊様支配してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日の手術礼拝の中において、ね、少しだけシンデレラストーリーが出てきましたね。シンデレラの物語は世界中にありました。本当に女性の心を、憧らさせる内容ですけども、でその元は聖書だ、ね、ということを見ましたね。で昨日は、少しだけそれを見たんですけども、このエゼキエル書16章は特にですね、本当にシンデレラストーリーと呼べるにふさわしい内容です。シンデレラストーリー、ある不遇の、ね、本当に働き者の女性が、高貴な男性に見初められて、それでそこに嫁いでいく、そういうストーリー世界中にもあります。日本にも、落ち窪物語というシンデレラストーリーによく似た、ストーリーがあります。中国にも、チリバイ娘という確かそういう感じだったと思うんですけども、そういうストーリーがあります。で一番、古いシンデレラストーリーに見られるものはエジプトの方にあった、昨日も少しお話ししましたけれども、で、まあ、特にエジプトの方ではもう働き者の、女奴隷、はしためですね、はしためが、いるんですけれども、でもう周りのみんなからいじめられて、 でも、ね、ある時、ね、王様が、その、いて、でそれでその娘のサンダルがですね、鳥に、持っていかれて、それで王様の足元に落とされるんですね。でその靴を見た、そのサンダルを見た王様はこのサンダルの持ち主と結婚しよう、ということ で娘を探すんですけども、でついに見つけ出して、でそれでめでたくその娘と、そのハシタメと結婚することになった。まあ、本当にシンデレラストーリーによく似てるものですけども、ですから起源が、ね、シンデレラストーリー実はわからないと言われております。でこのシンデレラ、という言葉、これですね、あのイタリア語においては、ね、ハイカブリ娘、ね、日本でもシンデレラのことをハイカブリ娘というふうに、言われているんですが、なんでハイをかぶる娘なのか、要するにハイの中で、チリバイの中で働く女奴隷だからですね。でそれでシンデレラ、ね、ハイ、という意味ですから、ですからシンデレラの意味は灰をかぶりながら、働く女奴隷、はしためという意味ですけども、この灰をかぶりながら働くという言葉、実はですねギリシャ語ではディアコノスと言います。ディア、これは、ね、英語で言うとこのスルー、ね、中 をくぐる。で、コノス、ね、これは肺です。ですから、ね、ディアコノス、というギリシャ語、これはまさしく、ね、肺をかぶる、働き者ですけど、ディアコノスは、聖書でどう訳されているか。これ、執事と訳されています。執事。韓国語で言うとこのチュプサです。執事は、ですから肺をかぶりながら働くしもべ。また女しもべも、女執事も出てくるんですけども。ですからまさしく彼らシンデレラなんですね。肺をかぶりながら働くしもべはシンデレラです。そしてシンデレラの行き先は、本当に高貴な男性に見染められて、嫁いで永遠に、その結婚生活を楽しむというものですけども、ですから、ね、本当の意味でのシンデレラ、それは、灰をかぶりながら働く、しもべだということを、これは、クリスチャンである皆さんは、覚えておくべきです。で、このエゼキエル書の16章、ここは、どういうふうにシンデレラストーリーなのか、まあ、それは読んでいけばわかります、ね。まず1節から、読んでいきますけども、ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エルサレムにその忌み嫌うべき技をよく知らせて言え。神である主はエルサレムについてこう仰せられる。あなたの起こりとあなたの生まれはカナン人の地である。あなたの父はエモリ人、あなたの母はヘテ人であった。あなたの生まれはあなたが生まれた日にへその緒を切るものもなく、水で洗って清めるものもなく、塩でこするものもなく、布で包んでくれるものもいなかった。誰もあなたを惜しまず、これらのことの一つでもあなたにしてあって、あなたに憐れみをかけようともしなかった。あなたの生まれた日にあなたは嫌われて野原に捨てられた。私があなたのそばを通りかかったとき、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに生きよと言い、血に染まっているあなたに繰り返して生きよと言った。私はあなたを野原の新芽のように育て上げた。あなたは成長して大きくなり、十分に円熟して乳房は膨らみ、髪も伸びた。しかしあなたは丸裸であった。私があなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだ。神である主の御告げ、そしてあなたは私のものとなった。アーメン。まさしくシンデレラストーリーですね。生まれは癒やしいところの生まれ、そして誰からも見捨てられて顧みられるものもなかった娘が、高貴な男性に拾われて、見染められて、そして育てられて、主は、この6節において、あなたのそばを通りかかった時、血の中でもがいているのを見て、生きよと言い、繰り返して生きなさいと言いました。本当に私たちも肺の中でもがいて、自分の汚れの中で、苦しみもがいている中に、主が現れてくださり、主に拾われて、主に生きなさい、言われて、そして主に養われる身となりました。さらに、このエゼキエル書の彼女は成熟して、それでちょうど、結婚する年頃になった時、主は衣の裾を広げて覆ってくださいました。まさしく昨日のルツキの話、また、ホセア書の、その話と全く通じるところがあります。主は、衣の裾を広げて覆って、そして、結婚する、そのことを、ここにおいてなしました。さらに9節から、それで私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。私はまた綾織の着物をあなたに着せ、ジュゴンの革の履物を履かせ、亜麻布をかぶらせ、絹の着物を着せた。 それから私は飾り物であなたを飾り、腕には腕輪をはめ、首には首飾りをかけ、鼻には鼻輪、両耳には耳輪をつけ、頭には輝かしい冠をかぶらせた。こうしてあなたは金や銀で飾られ、あなたは天布や絹や綾織物を着て、上等の小麦粉や蜜や油を食べた。こうしてあなたは非常に美しくなり、栄えて女王の位に着いた。その美しさのためにあなたの名は諸国の民の間に広まった。それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。神である主の御告げ。アーメン。まさしくシンデレラストーリーですね。本当に、高貴な方に拾われて飾られて、そして高貴な、ね、女王の位についた。でとても美しくなった。でその美しさのために、ね、諸国の民の間に広まったんですけども、でも主は言われるな、それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだって、14節があります。そうです。主がまとわせてくださる飾りも、それは完全なんです。そしてそれによって飾られるとき、どんな女性であったとしても美しくされる。でそれで彼女の場合はとても美しくなりました。本当に主から最上の飾り物で飾られ、最上の食物が与えられ、最上の養いを受けて女王の位について、周りよりも本当に特別扱い、中の特別扱いを受けて、そして彼女は栄えました。で、ね、ここでストーリーが終わっていればですね、美しいシンデレラストーリーなんですけど、しかしこのエゼキエル書16章、ね、60何節まであるんですね。この15節以降は本当に目を覆いたくなるような、ね、とても子供には聞かせられないようなストーリーになってしまいます。ね、昨日もちょっとお話をしました。せっかくの、ね、シンデレラは結婚した後、ね、この聖書の中におけるシンデレラストーリーは結婚した後がですね、その旦那さんを裏切って、ね、遊女になって姦淫の罪を犯して、ね、そういうことをして旦那さんを本当に悲しませ、怒らせ、そういうことをずっとしてくることになってしまいます。シンデレラストーリーは女性はみんな憧れるんですけど、要は結婚した後いかになっていくか、これが大事なんですね。結婚した後にどのようになっていくか、これをよく考えもせずに、素敵な、お金持ちの立派な男性に、ついでいくことだけを夢見る女性は確かに多いんですけども、要するにその結婚した後しっかりとその旦那さん、そのご主人に仕えて、ご主人を助けて、ご主人が疲れた時には、ね、慰めてあげたり、そういったことをしっかりとしていくというその決心、結婚はそれ大事ですね。このエゼキエル書における、彼女は結婚した後がとても堕落してしまいます。15節以降、ところがあなたは自分の美しさにより頼み、自分の名声を利用して姦淫を行い、通りかかる人があれば誰にでも身を任せて姦淫をした。あなたはまた自分の衣服のいくらかを取り出して、自分のためにまだらに彩った高きところを作り、その上で姦淫を行った。こんなことはあったことがなく、あってはならないことだ。あなたは私が与えた金や銀の美しい品々を取って、自分のために男の像を作り、それと姦淫を行った。あなたはまた綾織の着物を取って、それを覆い、私の油と私の香とをその前に捧げた。あなたは私が与えた私のパンや、あなたに食べさせた上等の小麦粉や、油や蜜までもその前に捧げて、なだめの香りとした。そうしたのだ。神である主の御告げ。まさしくこれ、このことは、3節見ればエルサレムのことについて言ってるんですけど、エルサレムというその娘が初めはもうカナン人の中で生まれたものですけども、しかし主に 見染められ、偉大な王ダビデがその都に入ってきて、そうして本当に世界に名だたるエルサレムの都となり、ソロモンの時代にはもう本当に栄華を極めて、この世界中の人々がエルサレムのソロモン宮殿やソロモンの住まいを見て、もうため息をついたものですけど、しかしそのおごり高ぶりが極みに達してしまったんです。主から与えられたあらゆる良きもので飾られたに、そのことが、ね、その持ち物を誇ったゆえに、このエルサレムは傲慢になって、そしてさらに主を忘れて、ね、せっかく助けてくださった主を忘れて、それを捨て果てて、そして別の男と関与を、ね、結ぶような、そういうものになり下がってしまったんです。さらに20節見ますと、ね、あなたはまた私のために産んだ自分の息子や娘たちを取り、その像に生贄として捧げて食べさせた。あなたの姦淫は些細なことだろうか。あなたは私の子供たちを殺し、これを焼いて捧げ物とした。あなたはあらゆる忌み嫌うべきことや姦淫しているとき、かつて自分が丸裸のまま血の中でもがいていた若かった時のことを思い出さなかった。あなたはこのすべての悪行の後、ああ災いがあなたに来る、神である主の見告げ。こんなシンデレラがね、いてはたまらないですね。姦淫を犯して、しかもね、通りかかる男に、ね、身を委ねて、でしかも自分の子供を焼いて捧げて、この自分が作った像に焼いて捧げて、でしかも、ね、忌み嫌うべきこと、ね、人を殺すこと、ね、それを平気でする、ね、そんなシンデレラはちょっと子供には聞かせられないですね。しかしこのようなシンデレラがエルサレムの状況であり、そして私たちの中にもそのような性質が潜まれて、ね、しっかりと管理しなければこれが出てきてしまうということ、ね、これ私たちはよくよく気をつけるべきなんです。なんでエゼキエル書にこのようなことが書いてあるか、これ私たちに対する戒めでもあるわけです。本当に主がよくしてくださったこと、これを忘れて主に対して失礼なことを働き、そして、ね、主ではないものを、そちらの方をもっと、ね、自分の心を信頼してしまう、これ姦淫の罪です。で、皆さんを創造し、皆さんを助けてくださった主よりも、ね、自分の思い込み、自分の考え、ね、そちらの方を優先させてしまう、これもまた偶像礼拝ですね。神である主以外のものを、それ以上に神とすることを偶像礼拝というんですけども、ね、そのようなことをするとするならば、主は忌み嫌われます、ね、23節では、ああ災いがあなたに来るって、ああという本当にもう主のうめき、嘆き、叫びがあります。主を裏切ってはならないんです。主との関係は人格的な交わりです、ね、ですから主を愛することも、ね、裏切ることも、そして相手を、ね、本当に心の底から叫ばせることも、ね、人格的な関係の中にありますね。偶像という神だったら、ね、相手には人格もなければ、ただの物言わぬ動かないもの、ね、自分の好き勝手なイメージを投影する、ね、そういうイメージ、ね、イマジネーション、ね、そういう偶像に対してはするんですけど、しかし誠の神である主は人格あるお方、ね、嬉しがりもしますし、悲しみもしますし、ね、また怒りもします、妬みもします、そして愛しもします。だから私たちはこの人格ある主との交わりによって、本当に主に対して失礼がないように、むしろ主の喜ばれることは一体何であるのか、それを思いながら、ね、行くべきなんです。さらにこの、ね、エゼキエル書、ね、33節と34節見ますと、遊女にはすべて代価が支払われるのに、あなたは自分の方から持参金をすべての愛人たちに与え、彼らに贈り物をして四方からあなたのところに来させて貫通をした。だからあなたの姦淫は他の女の場合と反対だ。誰もあなたを求めて姦淫をする者はいなかった。あなたが報酬を支払い、誰もあなたに報酬を支払わなかった。だからあなたは反対のことをしたのだ。それいえ遊女よ、主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。 あなたは愛人たちや忌み嫌うべき偶像と姦淫をして自分の恥ずかしいところを見せ、自分の裸をあらわにし、それらに自分の子供を捧げて血を流したため、それゆえ見よ、私は今あなたが戯れたすべての愛人たちや、あなたが恋したものや憎んだものをすべて寄せ集め、彼らを四方から集めて、あなたの裸を彼らに叫出し、彼らにあなたの裸をすっかり見せよう。私は貫通した女と殺人をした女に下す罰である、あなたを裁き、妬みと憤りの血をあなたに注ぐ。私はあなたを彼らの手に委ねる。彼らはあなたの小高い家を覆し、高台を壊し、あなたの着物を剥ぎ取り、あなたの美しい品々を奪い取り、あなたを丸裸にしておこう。このようにしてまさしくバビロン捕囚が起こってしまったわけです。なぜならもう本当に、自分から進んでそういう姦淫を行う、ね、報酬を、ね、遊女であれば報酬を支払われるんですけど、しかし、ね、彼女の場合は自ら報酬を支払ってそういう貫通をするような、そういう忌み嫌うべき性質だったから、だからこういうことを、ね、主はその女を裁く、ね、そして、さらに、ね、主が与えてくださったもろもろの良い、ね、飾り物やまた衣服や、ね、また富、それをみんなその、ね、彼女はその貫通した相手によって奪われ、ね、攻め立てられて剥ぎ取られる、ね、もうまさしくイスラエル、エルサレムはそのような歴史をたどっていきました。もう列王記の公開説教してますけども、本当に偶像礼拝、北イスラエル王国はしてきました、ね、また南ユダ王国も、本当にヒゼキヤ王の次の、ね、マナセ、ひどいことをしました、ね、ヒゼキヤ王の前の王、ね、アハズも、ね、本当にひどいことをしてきました。自分の子供を、ね、火の中にくぐらせるということも、ね、彼はしてきました。そのようなことをして、もう誠の神である主を、これを忘れるのではないんですね。あえて目の前で裏切るということをして、そういうことをし続けてきたから、だから主はバビロン捕囚という、ね、その浮き目に合わせたわけです。このようなことをして、もう本当に許されるべきでないことをしてきたんですけど、しかし主はですね、このようなことをしてきた女性をまずうめきます、悲しみます、痛みます、そして懲らしめをした後に許しの御手を差し伸べるんです。本当に人類歴史ずっと神様をこのように困らせ、神様を裏切って悲しい思いをさせ、そして痛い目にあって、ね、そして懲らしめを受けた後に主は再び救いの御手を差し伸べて、もう救われなさいと、ね、そのように言ってくださるんです。59節から見ていきますと、本当に主の側のうめきとまた訴えが、そして救いの御手を差し伸べる様が59節以降にあります。誠に神である主はこう仰せられる。私はあなたがした通りのことをあなたに返す。あなたは誓いを蔑んで契約を破った。だが私はあなたの若かった時にあなたと結んだ私の契約を覚え、あなたと常しえの契約を立てる。アーメン。で、主は若かった時に結んだ契約をずっと覚えておられて、そしてその契約を、ね、ずっと守り通そうとされるんです。人の側は、ね、その契約を破ってしまいましたけれども、主の側はその契約をずっと誠実に真実に守り通して、そしてこの人の側が破ってしまった契約を再び、ね、立て直そう、ね、そのように申し出てきてくださるんです。60節から、私があなたの姉と妹等を選び取り、あなたとの契約には含まれていないが、私が彼女たちとあなたの娘としてあなたに与えるとき、あなたは自分の行いを思い出し恥じることになろう。私があなたとの契約を新たにするときに、あなたは私が主であることを知ろう。それは私があなたの行ったすべてのことについて、 あなたを許すとき、あなたがこれを思い出して恥を見、自分の恥のためにもう口出ししないためである。神である主の御告げ。アーメン。で、主はなんと誠実なお方でしょうか。なんと主は誠実なお方で、そして人の側はなんと幾度ともなく主を裏切り、主を悲しませ、主を困らせてきたことでしょうか。で、本当に聖書は見るに、もう創世記の初めから人は主を、ね、裏切って困らせ、けれども主の側は何度、ね、この人の側に救いの手を差し伸べて、ね、まず創世記においてはエデンの園から追い出されるときは、ね、しっかりと皮の衣で人を覆ってくれました。で、昨日のところでも、ね、ルツ記においても主は、ご主人であるボアズはルツを、ね、衣で覆ってくれました。また、ね、この今日の箇所においても主は御衣で覆ってくださる。けれども衣で覆われて結婚した後にこのエルサレムは裏切ってしまいました。で、それでもう他の国々が目を覆いたくなるほどの災いに次ぐ災い、懲らしめ。で、愛されているからこそ妬まれるんです。で、愛されているから、ね、主から愛されているから、だからもしそれを裏切った時にもうその主の妬みは激しいものなんです。だから、ね、一般の人とは違うんです。特別扱いされてるんです。特別に愛されます。特別に美しく着飾らされます。特別に、ね、最良の食物で養われますけれども、しかしもしその上で主を裏切って主に対して失礼なことをするならば、一般人よりもひどい災いが、ね、下るような、ね、はた目から見ればそうなってしまうんです。主は本当に素晴らしいお方です。この聖書は男女の、ね、愛のストーリーで、ね、綴られております、ね、昨日の箇所もそうでしたけれども、黙示録でもそうでした。黙示録は結婚で終わります。黙示録は、ね、本当に美しく着飾らされた花嫁が、ね、夫のために美しく飾られて天から下ってくる様が21章にありますね。そして永遠に誠の夫と、ね、妻と本当に素晴らしい新居で、ね、素晴らしい永遠の素晴らしい美しさの中で生きることができる、それが聖書の中の最後の黙示録に書いてありますけれども、そこが私たちの、ね、目指すべき目標です。ですからこの地上において皆さんが本当に忠実に主と共に歩むこと、主に対して誠実を尽くして歩むこと、これが皆さんに求められております。シンデレラ、それは灰かぶり娘で、灰をかぶりながら働く、はしため女奴隷です。皆さんはしっかりとこの地上においてはシンデレラとして灰かぶり娘として働いて、誠実に働いて、そして主の目に見つめられて、主に目とらえて永遠を生きる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日もあなたと共に歩むべき道、あなたの花嫁として行くべき道を示してくださったことを感謝します。それの美しく清純な花嫁と真逆な有様が本当に聖書の中に展開されており、また私たちの中にもそれに落ち込んでしまうような要素がある、罪の要素があるということを私たちは覚えます。しっかりと主、私たちは罪を支配し、罪が戸口で待ち伏せしている時にはそれを支配して、そしてあなたに対する誠実を尽くすものでありますように、どうか我らのこの決心とまたその歩みをお守りくださいますように、あなたが今日このようにして養いを与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。誠に私たち一人一人がこのシンデレラ物語、これがまさに自分の物語であったということをしっかりと覚えて、主をこの地上においてイエス・キリストの御名と地上と命にふさわしく整えられたものとして主を歩むことができますように助けてください。灰をかぶるということは本当に悔い 改めるとき、また悔しいことがあったとき、主に訴える方法、聖書にはそう書いてあります。主よ、私たちが本当に悔いることに熱心な灰かぶり娘でありますように、そして悔いたことによってイエス・キリスト自身の十字架の上でなされたその技を 100% それを認め信じる者として、主よ、許された者として歩むことができますように助けてください。悔いること、それは本当にあなたに一番最初に近づきになる印です。主よ、十字架の身元において悔いて、そしてイエス・キリストにあるその許しを得ることができますように、主を助けてください。本当に塵のようなものがあなたにあって、本当イエス・キリストにある神の子となることができますように、主を灰かぶり娘としてのその分をしっかりと覚えて、灰をかぶってよく働く、灰をかぶってまでも悔いて、そして主に覆っていただく。主よ、本当にイエス・キリストにあるこのシンデレラ物語にふさわしい一人一人となられますように、主が私たちになされた技を感謝する一人一人となられますように、主を祝福してください。今日私たちに与えてくださったその恵みを心から感謝して、私たちの主であり王であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。